山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。今日も福山秀美の心のしおり聞いていただきありがとうございます。今日は秋分の日でした。秋の彼岸の中日ですから、お墓参りにお出かけになった方も多かったのではないでしょうか。暑さ寒さも彼岸までなんて言いますが、この頃になると朝夕、それに夜はもちろん日中でさえもさすがに季節の変化を感じるようになりましたね。あれほど毎日朝早くから騒がしく鳴いていたセミの声はすっかり止んで、トンボが飛び交い、田んぼのあぜには真っ赤な彼岸花が咲く。何をするにもいい季節、何を食べてもおいしい季節です。皆さんのところに秋はやってきていますか？今夜はこの詩から聞いてください。栗原貞子、うましめんかな。壊れたビルディングの地下室の夜だった。原子爆弾の負傷者たちはろうそく一本ない暗い地下室をうずめていっぱいだった。生臭い血の匂い、刺繍、汗臭い人生きれ、うめき声、その中から不思議な声が聞こえてきた。赤ん坊が生まれるというのだ。この地獄の底のような地下室で今若い女が産気づいているのだ。マッチ一本ない暗がりでどうしたらいいのだろう。人々は自分の痛みを忘れて気づかったと。私がサンバです。私が産ませましょうと言ったのは、さっきまでうめいていた重症者だ。かくて暗がりの地獄の底で新しい命は生まれた。かくて暁を待たず、サンバは血まみれのまま死んだ。うましめんかな、うましめんかな、おのが命すつとも。
吉永小百合さんが読んで有名になりましたこの詩、原爆の詩です。先日、ちょっともう日にちが経ってしまいましたけれども、8月の25日に行われました第7回明日を紡ぐ朗読会、本当にたくさんの方が会場に来てくださいました。心から感謝申し上げます。何回も椅子を増やしまして、それでも立ってくださるお客様もいらっしゃいました。ありがとうございました。来年も心新たに第8回開催したいと思いますので、またよろしくお願いいたします。夏の一つの風物詩になればいいなと願っております。 福山秀美の心のしおり。さあ続いては少し明るめの作品です。でもこの作品の中にも戦争に行った男の人が出てきます。小川未明、子供の男屋。町外れに大きなえのきの木がありました。その下に小さな床屋がありました。丸顔の目のくるりとした男が白い上着を着てただ一人控えていましたが、めったに客の入っているのを見ませんでした。なんとなくみすぼらしく、それに狭苦しい感じがしたからでしょう。イサムちゃんもトシちゃんも学校へ行くときはその前を通りました。
怖い顔したおじさんだね
と小さい声でイサムちゃんが言いました。
僕の行く床屋はきれいだよ。鏡が5つもあるよ。ここは1つしかないね
とトシちゃんが言いました。
僕こんなとこはいくら安くてもやだな。もっときれいでなければね。そうさ。
二人は学校から帰ると原っぱでボールを投げて遊んでいました。
いいかい、カーブを出すよ。ほらい。
そのうちにボールは転がって往来のそばの深い溝の中に落ちました。
困ったね
と二人が下を見て言っているところへ、
どれ拾えないかな
と言って顔を出したのは、思いがけない白い上着を着た床屋の主人でした。
待っていな、今取ってやるから
と主人は自分の家へ走っていった。長い竿を持ってきました。そしてボールをこちらへ寄せて取ってくれました。
ありがとう
と二人は心からお礼を言いました。主人の姿が見えなくなると、
いいおじさんだね
と二人は顔を見合ってにっこりしました。その後四五日経ってからです。イサムちゃんは学校へ行くときにトシちゃんに向かって、
僕昨日ここの床屋で頭を買ってもらった
と床屋の方を振り向きながら言いました。
汚くない？狭いけれど清潔だよ。あのおじさんは怖い顔しているけれど優しいよ。若い時は軍人で満州へ行ったんだって。いろいろ戦争の話をして聞かせたよ。
そうかい、僕も今度から行こうかしら
とトシちゃんは言いました。二人はこの床屋へ行くようになってからおじさんと仲良しになりました。晩になるとえのきの木の下に縁台を出して、三人は腰をかけて涼みながら、おじさんから田舎で釣りに行った話や、また夜河原に火を焚いて魚を寄せて網ですくった話などを聞きました。
火を焚くと魚が寄ってくる？
とイサムちゃんが聞きました。
そうです。その川は小さな川でしたが、ナマズの大きいのがいましたよ。
とおじさんは星空を眺めて語りました。
田舎へ行ってみたいなぁ
とトシちゃんが言いました。どこかでポーンと花火の上がる音がしました。きっとトクちゃんたちが原っぱであげているのでしょう。
けれど、そこへ行くよりか、おじさんの話の方が面白いのでした。私の小さい自分には、このえのきの木の実を玉にして、竹で鉄砲を作ったものです。と、おじさんは夜風にさらさらと葉のそよいでなるえのきの木を見上げました。
あの青い実が玉になるの？
いい音がしますよ。
今度僕にそんな鉄砲作っておくれよ。
と、としちゃんが頼みました。
おじさん、僕にもね。
と、いさむちゃんが言いました。二人はおじさんに竹の鉄砲を作ってもらうことを約束しました。田舎はやぶへ行けばいくらでも竹があるが、ここではなかなか竹がありませんね、とおじさんは考えていました。きれいな大きな床屋へ行って、この小さな床屋へ来ない他の子供たちは、なんとなくこの縁台に来て腰をかけておじさんからお話を聞くのを遠慮していましたが、いつの間にかみんなおじさんと親しくなって、この床屋へ来るようになりました。おじさんが子供が好きだったからです。そしてしまいに、この床屋は子供の床屋というあだ名がつくようになりました。近所の子供は床屋の前をいい遊び場所にしました。おじさんはいつも元気で、小さい店先で子供たちの頭をジョキジョキ買っています。
子供の床屋、聞いていただきました。私ぐらいの年の人間には、身近に戦争体験者がまだいらっしゃったんですよね。戦争の話はともかく、酔うと軍歌を歌ったりですとか、なんとなく戦争というものがあった、残っていた時代だったんです。
福山秀美の心のしおり。
さて、月曜日のこの時間をお送りしてきました福山秀美の心のしおり。来週から放送時間が変わります。火曜日の午後6時30分からですが、原則隔週となります。次回の放送は10月1日火曜日午後6時半からです。忘れずに聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。ではまた。